こじらせ女子がスピに沼ってみた。この番組は自他ともに認めるこじらせ女子が100人のスピリチュアル鑑定を受けたら愛され女子として果たして幸せなゴールインを迎えられるのかを検証していく番組です。はい、本日のスピ沼ゲストは潜在意識を味方につけているキネシオロジーの長澤のり子さんです。ようこそ。
ありがとうございます。ご招待いただき感激です。
ありがとうございます。
は
い、では早速のり子さん自己紹介をお願いいたします。
はい、潜在意識を味方につけるキネシオロジストの長澤のり子です。こんな感じで毎週毎週とあるビジネスチームで紹介しているのですが、
はい、
まあはい、キネシオロジーって皆さん聞かれたことあんまりないと思うんですけれども、うん、オーリングってご存知でしょうか。
はい、
よく指で輪っかを作ってそしてギュッとこう引っ張るような、
うん、
で自分のオッケーっていう時にはその輪っかがちょっと強くなって、そして、うん、なんとなくこれはどうかなっていう時にはその輪っかがつるんと抜けてしまう、あれですね、
うんうんうん、
あのようなものを使って私は経営者の方の素晴らしい売り上げとか環境とか、うん、そして影響力というのがその方の望み通りになるようなそんなサポートを表参道のところでさせていただいているような、そんな感じですかね。
はい、表参道実は私も先日ですね行かせていただきまして体験をさせていただきました。ありがとうございました。
いやこそありがとうございました。
はい、いやでも本当びっくりしたんですけど、
うん、
いやキネシオロジーって AI よりすごくないですか。実は
お、
うん、
素晴らしい、そこに気がついていただけたのはさすがなりさんですね。
うん、なんか早いんですよ情報が出てくるのが。
おっしゃる通りなんでしょう。なりさんご存知ですか。
え、
今、うん、日本人の読書の平均の速度みたいな読書スピードはですね、だいたい1分間で600文字と言われてるんですけれども、
うん、
AI はねなんと1秒でも何万文字って感じなんですけど、うん、なりさんはその感覚をね自分の体感覚で味わってくださったって、そんな感じですよね。
うん、そうなんですよ。はい、だから、うん、AI でもやっぱこう、うん、質問投げて、はいはい、ちょっとうにょうにょって考えるじゃないですか。考える時間ありますよね。
ありますよね。
うん、もうね、記念書類じゃすぐ出てくるますよね。イエス、ノーって。
そうですよね。
それがすごいなと思って、うん、なんかそのやっぱ体感覚ってやっぱ嘘つかないんだなって思いました。
そうなんですよ。今成さんがおっしゃってくださった通り、うん、私が記念書類にもともとハマったのもそのあたりなんですよね。
はい、あ、その話聞きたい。
言葉はいくらでもうまく取り繕うことできるじゃないですか。
うんうん、そうね、うん、
なんだけれども本当に体感覚って嘘つかない、うん、その私の象徴的なその体験がですね、うん、
はい、
多分自分がむちゃくちゃこうアンバランスだったと思うんですよね、
はい、
でそのところをちょっと取り上げていったらですね、なんと右手と左手の温度が全く全く変わっちゃったんですよ。そんなこと通常絶対ありえないじゃないですか。
はいはい、
なんだけれども右手と左手の温度がもう片っぽはめちゃめちゃ熱い、片っぽめちゃめちゃ氷のように冷たいみたいな、うん、思わず聞いてくださってる方にちょっと握ってくださいって言っちゃったぐらいに体感覚っていうのを自分で味わった時に、
はい、
あのこれはすごい、まあ、それが潜在意識というところにまあひも付いていって、
うん、
結果そこから今のキネシオロジーというところにつながるのですが。
なるほど、今潜在意識もねすごくこう取り上げられてるし、うん、私もやっぱ潜在意識すごい興味あるんですよ。
ありがとうございます。でもですね、うん、私がね、この成さんと同じビジネスチームにね、入会したのが約10年前なんですけど、その頃はですね、うん、
はい、
潜在意識という言葉が市民権を得ずに、この人は何者だっていう感じで、かなりガラガラガッシャンっていう対応を受けていたような時代なのですが、うん、今は逆に、まあ、本屋さんでも平積みに乗っかるような感じに認知されて、今度はね経営者の方がそれを知らない方が怪しいっていうね、時代はここまで変わるのかって感じですよね。
ねえ、本当本当すごい変わったな時代も。で、うん、ね、あのセッションしての話にちょっと行きたいなと思うんですけど、あのこうなんだろう、こう目つぶってなんかこう、はいはい、
ハスの花がね、こう宇宙に広がって、なんかこうハートに変わっていくようなイメージが出てきたり、なんかこう手のところに心臓が乗り移って、なんかドクンドクンみたいな、体験とかさせてもらったじゃないですか。あれはどういうことなんですか っていう。
はですね、もう、まあ、ナリさんがね、まあ、ちょっととある、未来、こんな風な私になりたいっていうところで、拠点を3拠点ね、自分で持つことをしたいんだよねって、まあ、そのことに対して、体がどんな風に、じゃあ、何か答えをくれるのかなっていうところをさせていただいたじゃないですか。で、まあ、ナリさんが、まあ、イメージを、まあ、その具体的なイメージを頭に描いていただいて、で、そんな風なことがもう叶っているナリさんですよねっていうところをやった、その上でナリさんが体感したのがその感覚だった。
ああ、そうだ、思い出してきました。叶ったっていう感覚のまま、なんかイメージを膨らましていった感じですよね。
おっしゃる通りなんですよ。なので人間ってすごく面白いのですが、現実に起こっていることと想像することの区別が頭ではつかないんですよ。
なるほど。
だからナリさんがもうその時に私は叶っているってなると、その叶っているエネルギーを自分で味わうことができる。それがドクンドクンっていう、心臓がまるで指先に乗り移ったようにっていうふうに今表現してくださった、その感覚にナリさんはなったって話なんですよね。なので、叶った感覚はこうだよっていうのを体が教えてくれてるっていう、そんな感じですかね。
なるほど。じゃあ、叶ったら、そうなるんだ。じゃあ、ドクンドクンするんだ、手が。
そう。なので、だからそれぐらいのエネルギーというか、それぐらいの本当生きてるっていうような感覚っていう、もうそれがすごくね、生きてるっていう感じが、その楽しんでいきたいっていうところがあったじゃないですか。その楽しんでいるナリさんの体感覚ってこんな感じだよっていうのを先に体がなりさんに味わわせてくださった感じですかね。
へえ、すごいですね。
そう
なんか、
なんですよ。
その具体的に、浮かんだから、なんかこう、もう自分の中でもう脳裏に焼き付いてるんですよね、その映像が。
そうなんですよ。
そう。
本当、ご自身の映像ってものすごく腹落ちするので、誰かに何かこれですねとか言われるのとは全く違う感じで、なのでナリさんの脳裏にっていうふうに今言ってくださった感じになるんですよね。
そう、それこそさっき AI の話出ましたけど、蓮の花が宇宙に広がってハートに変わっていくのを絵にしてくださいって AI に依頼して画像作ったんですよ。
ね、
そう、
作っ
だ
てく
から、
ださいましたもんね。
こういうのをなんかこうね、待ち受けにしたりとかするのもいいですよね、きっと。
絶対です。それが本当に、さっきね、ちょっとお伝えさせていただいたように、人間の脳って、その現実と、それから妄想したこと、区別がつかないので、なので、先に自分の中に取り込んでしまったもん勝ちなんですよね。そうすると脳が一貫性というのを求めるので、あれ？これ、この状態になってなかったらおかしいよねっていうような感じになるので、ナリさんがその状態になるように、望むステージになるような感じの情報を勝手に視覚から、勝手に聴覚から情報を引っ張ってくるんですよね。
すごい不思議です。だからそれができるのりこさん、すごって思いました
い
ね。
やいや、これです。私ができてるんじゃなくて、ナリさんがやってるんですよ。私、何の力も、単純にナリさんの手を押させていただいたり、させていただいただけじゃないですか。で、もちろんね、言葉ではお伝えしたけど、それは、ナリさんが言ってくださった言葉をそのままナリさんに投げてるだけなので、
そっかそっ
これ
か。
はもう、ナリさんがナリさんのために作った時間っていうのを本当に一緒にいさせていただいたっていう、そんな感
な
じで
る
す
ほど
ね。
ね。だから、のりこさんは、体の言葉が聞ける、なんかこう、案内人みたいな役
おっ
割。
しゃる通り、うまいですね。
やった。
そう、おっしゃる通り。だから、こっちです、ナリさんではなくって、なんかナリさんがこういうふうに言ってるみたいなんです。こっち側行ってみませんかみたいな、そんな感じです。
そこをなんかナビゲートしてくれる
おっ
って
し
こ
ゃる
と
通りです。
ですね。
ナリさんがこう言ってるから、こっちいませんかみたいな感じです。
そうですよね。で、この前のセッションでは、どんな未来がね、最高ですかみたいなところで、いろいろ言ったじゃないですか。
おっしゃる通りです。
こうで、ああで、3拠点生活しててって言って。で、その中でも、 体がどれを今一番フォーカスするかっていうのも体に聞いてくれましたよね。うん、
おっしゃる通り、あの、うん、体は本当にシンプルである方が分かりやすいというか、
うん、
だからそれちょっとあの AI にプロンプト投げるのと同じだと思うんですよね。
確かに。
どこをチョイスするかっていうのがすごく大切。
うんうんうん、
どこをチョイスするかっていうのも成さんの体が教えてくださってるので、
うん、
ここでちょっとフォーカスしてくださいってなった感じだったんですよ ね。
だからあそれなんだと思って、それもなんか面白くて、だから自分の体それを選ぶんだっていうのも自分の意思じゃないじゃないですか、顕在意識じゃないっていうか、そう、
そうなんですよ、そうな、まさに顕在意識っていうか、うん、自分で捉えられてる問題っていうのは、
うん、
とっても表層だと思ってるんですよ。すごい表層だから、その表層の問題は誰でも取れる、だけれども、体はここになりさんフォーカスした方がいいよっていうのを、まあ、教えてくださる。そうすると、なりさんの体が、そっか、自分はこんな可能性があるんだねっていうのを体感できる。それは表層だとなかなかつかめない。だけれども、そこをこう深掘っていくときに、まあ、体感覚って、さっきも言っているように嘘つかないので、そこやっちゃった方が早くないって話ですよね。
ですね。
うん、
なんかすごく、まあ、これスピリチュアルというよりはなんかあの地に足のついたスピリチュアルだなっていうふう
あり
に。
がとうございます。そう、もともとキネシオロジーって西洋医学のお医者様がやっていたところ
そう
で、
か。
そう、なので本当に私の勉強したあの本間先生というのはロサンゼルスで、まあ、日本人の先生なんですが、あのカイロプラクターというふうに西洋医学でのっとっている、まあ、先生として、まあ、病院を持っていて、でその先生がその自分が思うキネシオロジーはねって教えてくださっているのが、キネシオロジーは科学であり芸術である。
ああ、かっ
ってい
こ
うん
いい。
ですよね。かっこいいですよね。なので、成さんが感じてくださったように、まあ、もちろん地に足がつくっていうところの部分が多分科学っていうところと、あと多分芸術っていうのは、さっき成さんがね、体感覚で感じてくださった、そのあ
確か
たりか
に、芸術、
な。
わかる。芸術なのもめっちゃわかります。
ありがとうございます。嬉しいです。
そうなんですよ。から、
うん。
すごく、のりこさんのね、その雰囲気もいいんですよ。これラジオでお見せできないのすごい悔しいんですけど、
ありがとうございます。
そのサロンの雰囲気もすごくこう落ち着くし、おしゃれだし、なんかこうリラックスした状態でそれをしていただける対面なんですよね、このセッション。
そうなんです。もちろんね、あの遠い方は Zoom でもあのセッションさせていただいてるんですけれども、今、成さんが言ってくださったそのリラックスっていうのがとっても大切だなと思っていて、だからまあ、Zoom の方はご自宅っていうところとか、まあ、職場であったとしても、まあ、本当にちょっとこうリラックスできる空間で、もちろん対面でいらしてくださった方には、まあ、最大限、その、なんていうのかな、本当にちょっとこう力を抜いてくだされるような、その空間づくりっていうのは、すごく大切だなと思っているので、今の成さんの言葉はめちゃくちゃ嬉しいです。その
な
ま
る
ま受け取っちゃいます。ありが
ほど。
とうございます。
いや、これね、受ける方はぜひね、リアルをおすすめします、私は。
ありがとうございます。
すごい良かったですね。で、あと私すごい良かったのが、その後半の方にエンジェルカードって出てきたじゃないですか。あれ、どんな流れでエンジェルカード引きましょうってなったんでしたっけ？
あれはですね、もう最後、そのナリさんが、その全部、こう、体感覚でも、そのドクンドクンを味わっていただいてって、それをこう、後押し、これをもっと定着させるために何かないですかねっていうふうに、体で聞かせていただいたときに、このエンジェルカードっていうのを、ナリさんにとっては、多分その定着させるのにいいから、それを読んで差し上げてっていう感じに、ナリさんの体が、いわゆる潜在意識が、
そう
選
だ。
んでくださった。で、その潜在意識の選んでくださったものを私が代読させていただいている、そんな感じのイメージですかね。
そうなんですよね。そうだ。だから他にもタロットとかあったんですよね。何個
そう
か
な
ね。
の。他にもいろいろあるんです。
他にもいろいろあって、その中でエンジェルカードを私の体が選んだっていうことなんですよね。で、その中でもカードもいっぱいある中で、ね、こう、それこそキネシオロジー使って、私が1個選んだカードがあるんですよね。
そうなんです。それがね、目覚めっていうカードだったんですよね。
で、それをね、のりこさんがすごくいい声で読み上げていただいて、
嬉
もう
しい
ち
です。
ょっと読み上げていただいても大丈夫ですか？再度、アゲインで。
これが、ナリさんの体が選んでくださったカードです。目覚め。親愛なる友よ。私の声が聞こえますか？準備は整いました。ずっと目覚めたがっている 内なる真の自己を見つめてあげてください。それはあなたが古き使命を思い出すこととともに関連があります。過去でも未来でもなく、今ここで目覚めると決めてください。あなたが真に目覚めたのなら、真実の扉は開かれます。そこには人生の質を大きく変革するビジョンの種が落ちているのを発見するでしょう。私はいつもあなたと共にあります。って感じですかね。
ありがとうございます。いや、これを、ね、読み上げていただいたときにですね、びっくりしたんですよ、私。そう、びっくりして、真実の扉っていう言葉にすごくもうシンパシー感じて、私の今年の目標、2026年の目標が、嘘をつかないっていう目標なんですね。
ねえ、私それ聞いたときびっくりしました。
でしょ、連動してますよね、すごい
連動してるんですよ。でも本当これナリさんだけじゃなくて、こう本当にクライアント様の、まあ、ぴったりなことっていうところを体がまあ選んでくださるので、こういう感じのことっていうのはやっぱりそれぞれの方に起こるんですよね。でも毎回びっくりさせられるって感じなんですけど。
そうなんだ。そうだから、じゃあ去年からね、小説書きたいって思ってたんですけど、なかなか忙しくて本腰で取り組めてなかったんですよね。けどなんかその目覚めなさいっていうメッセージっていうのは、もうあなたそろそろ自分の作品書きなさいよっていう風に言われてるような気持ちにもなって、あ、はい、わかりました、目覚めますみたいな気持ちに。なりました。
そうですよ。もう直木賞に行くためには書かないとまずね。
そうですよね。なんかね、お尻をペインペインされたようなね、気持ちになりまして、すごい嬉しかったんですよ、それも。
これがね、他人にペシペシやられたら、ペインペインやられたら、ちょっとはっって思うけど、自分にやられるところがね。
確かに。それですね。
そうなんですよ。そう、他人に言われたらはってなるんですよ、皆さん。そうね、特に経営者の方ってそうじゃないですか。
そういう人もいますよね。
やっぱり自分で最終的には、まあ、決断していくっていうところを、まあ、常としてされている方なので、やっぱりね、アドバイスはアドバイスだけれども、お前に言われたかないよって話にね、やっぱなっちゃう時がある。その時にやっぱり自分の体がなんとなく書きなさいよって言ったらね。
そうね。なんか
従う。実際のほどどうです？
え、実際に？
実際にその書かなきゃっていうふうにちょっとこう思えたっていうところで。
はい。あ、そう。あのね、早速ノートにもうこう短編小説あげたんですよ。
すごい！
そう、すごくないですか？もう行動に落とし込まれてるんですよ。
そこがすごいんですよ。これね、だからなんかこう。ふわっとした感じというところにとどまらない、この行動に結びつくっていうところが本当私すごいなと思ってるんですよね。
思いました。思いました。なんか行動に結びつけられたっていうのは自分でもすごい成果だなって思いまして。
素晴らしい、なりさんありがとうございます。最高です。
いや、ありがとうございます。だから引き続き短編小説もちょっと上げていきたいなって思って、で、文学賞もちょっと4月に締め切りのものがあるので、
お
っ！受けてちょっと作品も書いていこうっていうところで、はい。
素敵！
モチベ爆上がりしてます。
まあ、素晴らしい。で、そうなってくると、本当に何さんね、初め体が選んでくださった、その3拠点っていうのが、本当に現実化するためにはね、まずは、直木賞の前には作品書かなきゃ、その前に今書いてますノートで、そして文学賞みたいな、そういう感じに現実的に落とし込まれていくと、本当に何さんの体が未来設定した感じっていうのを、それだけじゃなくて、そこに行くための最短ルートみたいなところをもう歩み出したってことですよね。
なるほどね、すごいな。これ何かやっぱ実現したい未来がある方とか経営者の方なんか特にね、あると思うんです、目標とかが、そういう方にもすごいおすすめですね。
そうなんです、
早くなる気がする。
そうなんです、だから現実が加速するんですよね、その未来からの逆算で最短ルートが自分で見えるから。そうするとやっぱり経営者の方ってあれもこれもそれもってやっぱりすると力が分散しちゃうじゃないですか、それ一つにキュッ としたら、なりさんどうなります？
早くなると思います。
そうなんですよ。それが起こったのが今のなりさんですね。
なるほど。なんかあとさ、あとさとか言ってすみません、ね、リラックスしすぎちゃった。でなんかその経営者っていろんないい話が来たりするんですよ。なんかこれやりませんかとか、協業しませんかとか、
はいはいはい、
来るんですよ。でそのオファーを受けていいのかなって悩む時ってあるじゃないですか。そういう時にも使えたりするんですか？
そうです、もちろんです。
ですよね。
だからそれがちょっとね、他の方の意見ってさっきもねちょっとお話しさせていただいたけど、それで決めると、まあ、うまくねこうした時はもうありがとうございますって済むけれども、それでちょっと残念な結果になった時に、どうしても他人のせいにしたくなるじゃないですか。
なる。
経営者としてどうよっていう話じゃないですか。だけれども自分で決めたらもう覚悟ができるので、
なるほど。
他責どころか自責でいくので、
自
責でいった時にその実際に、まあ、プラスになるのかマイナスなのか、それやってみないとわからないけれども、自分の解釈が変わるんですよね。
そうですね。だから体こうやって言ってるから、あ、これはやんなくていいんだとか、あ、こうやった方がいいんだっていうのも、こう明確になって、しかも後悔もしなそうだなと思ったんですよね。
そうなんですよ。だから自分がそれを正解とするっていう風になっていくので、
ねえ、そうですよね。いやだからすごい、これ経営者とか自分で事業やってる方にも向くし、方向性悩んでる方とか、今すごくぴったりなものだなと思いました。
ありがとうございます。そう言っていただけるとね、本当に第三者が言っていただくのが一番本当に伝わるかなというふうに思うので、嬉しい限りです。
いや、本当に良かったんで、はい。
はい、
じゃ、もしね、これをラジオ聞いて、まあ、ちょっと受けてみたいなと思った方、いると思うんですね。もう、多分、もはやいると思うんですけど、
嬉しい。
これ最初まずどうしたらいいですか、その場合は。
ありがとうございます。まあ、今回、なりさんが体験してくださった形が、まあ、体験セッションというふうな形でご用意させていただいていて、で、表参道のサロンで、まあ、対面の方がね、先ほどなりさんもいいよっていうふうにお勧めくださったんですけども、そんなようなちょうどそうですね、外苑前と表参道のちょうど中間あたりのところで、2時間お時間をいただけたらありがたいです。はい、で、価格帯は、はい、1万1000円という感じで。
1万1000円でした。そうなんですね。すごい安いですよね。
もう嬉しいです。もうね、お値段以上じゃないですけどね。そんな感じで。
お値段以上です。はい。
そう、今、なりさんに言っていただけたら嬉しいです。
いや、お値段以上です。本当に。
いや、でもね、本当になんとなく思うんですよね。
うん、
セッションさせていただいていると、まあ、2時間なんですけど、
はい、
本当にいわゆるサロンに入ってきてくださったその時の表情と、出ていかれる時の表情ってのがやっぱり格段に違う。それはやっぱりこう自分の中でこう何か腑に落ちるというところの体感をするので、なりさんのようにまあ行動するっていう、もう原動力っていうか、そのエンジンに火がパチンってつく感じなんですよね。でそのもう本当なりさんが言ってくださった感じに、ちょっと安すぎますって言ってくださったその感じっていうのは、まあはい、私も提供させていただけることができるかなというふうには思っております。
皆さんね、ぜひぜひこのラジオを聞いてちょっと気になるなという方はですね、そちらの体験セッションにも申し込みください。で、あともう一個ね、あれですよね、のりこさん、定期的に読書会も開催されてるんですよね。
あ、はい、そうなんです。ですね、暗闇の読書会というの、
それ、暗闇の読書気になる。
暗闇の読書会気になるでしょ。本読むっていうのになんて暗いの、読めないじゃないみたいなね、そういうような非合理的な感じのところの原稿盛りなんですよね。でその様子っていうのをポッドキャストで配信させていただいているので、もしかしたらそのあたりのところも聞いていただくと、その中で、第3週の時に記念し読書っていうのを、その会の中でやっているのですが、そこがかなりその記念し老人に近い価値になるかなっていうところは、はい、あるので、
ちょっ
とよかったら、はい、ポッドキャストも聞いていただけると、
そうですね、
はい、
ぜひぜひ
なと思います。
ポッドキャストは何で検索したら出てきますか？
じゃあ、概要欄に貼っていただく感じにしますかね。もちろん、Apple Podcast とか、Spotify とか、もちろん YouTube の方でも、なんか、連携しているような形になっているので、
あ、
そのあたりのところを、はい、後でなりさんに貼っていただけるように、 お願いしますね。
はい、わかりました。では体験セッションと読書会とポッドキャストの情報を貼っておきますので、はい、皆さんぜひぜひアクセスしてみてください。はい、では今回は潜在意識を味方につけているキネシオロジーの長澤のりこさんをゲストにお迎えしました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。